10ページお知らせプラス、町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。焼却資産を所有している皆さんへ。焼却資産は令和3年2月1日までに申告を。固定資産税は土地・家屋・焼却資産の固定資産に対して課税されます。焼却資産とは、焼却資産とは法人や個人で工場・商店などを経営している人がその事業のために所有している、他の人に貸し付けているものも含む土地・家屋以外の事業用資産を言います。ただし自動車税や軽自動車税の課税対象となるものは焼却資産の課税対象には含まれません。焼却資産の申告。事業用焼却資産の所有者は地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在に所有している焼却資産を申告していただく必要があります。申告が必要な人は税務課に連絡いただければ申告書を送付します。太陽光発電設備の申告。太陽光発電設備は焼却資産に該当し申告が必要になる場合があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。焼却資産の評価額の算出方法。毎年個々の資産の取得価額または前年度評価額をもとに取得後の経過年数に応じる価値の減少、減価を考慮して評価額を算出します。ただし評価額は取得価額の 5% が最低限度です。焼却資産の評価。前年中に取得した焼却資産の評価。評価額イコール取得価額×半年分の減価残存率。前年より前に取得した焼却資産の評価。評価額イコール前年度評価額×1年分の減価残存率。焼却資産の税額の計算方法。令和3年度の税額100円未満切り捨てイコール令和3年度課税標準額1000円未満切り捨てかける税率 1.4%。 1. 取得年月日、取得価格、耐用年数から一品ごとに評価額を算出し、その合計額が課税標準額となります。2. 課税標準の特例の適用がある場合は、適用後の額が課税標準額です。なお、同一の人でその人にかかる焼却資産の令和3年度課税標準額が150万円未満の場合は、免税店により課税されません。ただし、150万円未満の場合でも申告は必要です。税務課課税第二係、電話 34-2113。 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う軽減措置。固定資産税、都市計画税の軽減措置の申告期限にご注意ください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって事業収入が減少している中小事業者等に対して、事業用の家屋と焼却資産にかかる令和3年度の固定資産税及び都市計画税の軽減措置が設けられています。制度に関する Q&A や認定・経営革新等支援機関等は、中小企業庁ホームページから確認できます。税務課への提出書類などの詳細については、庁ホームページをご覧いただくか、税務課まで問い合わせください。 中小企業庁ホームページと庁ホームページの QR コードがあります。特例措置を受けるための手続き、庁ホームページか税務課窓口で申告書を取得し、認定経営革新等支援機関等から次の3点について確認を受けてください。その後税務課へ申告書などを提出してください。申告書提出期限、令和3年2月1日月曜。認定経営革新等支援機関等での確認事項、中小事業者等であること、事業収入が減少していること、対象家屋がある場合は居住用・事業用の割合、軽減割合、事業収入の減少率、軽減率の順です。 30% 以上、 50% 未満、1/2、 50% 以上、全額。税務課課税第二係、電話 34-2113。 11ページ。支給対象期間が令和3年3月31日まで延長。新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金支給対象期間の延長。新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する人に傷病手当金が支給されます。支給対象期間が令和3年3月31日に延長されました。該当する人は申請をお願いします。対象者、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の被用者、会社などから給与の支払いを受けている人のうち、新型コロナウイルスに感染、または感染が疑われる人、支給対象期間、国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入期間中で、療養のため仕事を休んだ日から起算して、3日を経過した日から仕事を休んでいた期間。なお適用は、令和2年1月1日水曜から、令和3年3月31日水曜まで。入院が継続する場合は、最長1年6ヶ月まで。支給額、次の計算式により算出した金額。支給額の計算式、括弧、直近の継続した3ヶ月間の給与収入合計額割る就労日数、括弧閉じる、かける2/3かける支給対象となる日数。給与の全額が支払われる期間の支給はありません。給与の一部を受ける場合で、傷病手当金より少ないときは、差額を支給します。ホームページも合わせてご覧ください。QR コードがあります。申請方法。ホームページから申請書をダウンロードするか、電話で申請書の郵送希望をお伝えください。申請書の被保険者用、国保の場合は世帯主用も、事業主用、医療機関用を住民保険課へ郵送してください。住民保険課、国保医療年金係、電話 34-2097、 福祉高齢医療係、電話 34-2095、 34-2096。 スケートボードを楽しみませんか？スケートボードスクール第3期、初心者から安全にスケートボードをスタートするためのスクールです。スケートボードに乗るバランス感覚や体の動かし方を覚えることができます。県ローラースポーツ連盟の担当者が講師を務めます。道具のレンタルもしています。対象年齢、4歳から大人まで、定員各10人、料金、無料、障害保険料1000円、 申し込み期間12月4日金曜から13日日曜午前9時から午後5時。申し込み方法、中央体育館窓口で申し込みください。なお、電話・ファックスでの申し込みはできません。スケートボードスクール日程、スクール番号1から3までの日程、スクール番号1から3、令和3年1月9日、16日、23日、2月6日、13日、20日、3月6日、13日、20日、いずれも土曜日。スクール番号1、午前9時から10時、2、午後1時から2時、3、午後4時から5時。スクール番号4から6までの日程、令和3年1月10日、17日、24日、2月7日、14日、21日、3月7日、14日、21日、いずれも日曜日。スクール番号4、午前9時から10時、5、午後1時から2時、6、午後4時から5時。注意、毎週同じ曜日、時間に参加してください。悪天候や主催者の都合により中止になる場合があります。スクール中の怪我については一切責任を負えません。スクール中は一般の人はスケートボード場を利用できません。中央体育館、障害教育課スポーツ振興係、電話 33-5882、 2ページ、CKD、 慢性腎臓病啓発講演会、長生きの秘訣、ストップ、CKD と生活習慣病、生活習慣病と CKD とのつながりやその予防法について分かりやすくお話しいただきます。生活習慣病やCKD についての正しい知識を身につけ、生活習慣を見直して生活を改善しませんか？当日はマスクを必ず着用していただき、検温を行います。また、要予約制とします。参加者に粗品をプレゼントします。日時、1月24日日曜、午後2時から3時30分。会場午後1時30分から。場所、町民ホール、町役場西側。講師、奈良県立医科大学地域医療学講座教授赤井康弘さん。赤井康弘先生プロフィール、1995年奈良県立医科大学大学院修了、国立循環器病センター研究所を経て、1996年から米国トマス・ジェファーソン医科大学病院内科、ペンシルバニア大学腎臓電解質高血圧内科で臨床修行、2015年から現職。定員50人、要予約。予約方法、12月9日水曜から令和3年1月7日木曜に、住民保険課国保医療年金係、電話 34-2097 へ電話または直接。定員を上回った場合は抽選。参加決定通知は令和3年1月8日金曜に発送予定。あなたの検査値、検診結果からチェックしてみよう。1、腎臓への負担。血圧の上が130以上、または下が85以上ですか？ 2、腎臓へのダメージ。EGFR60 以下ですか？ EGFR は、 腎臓の糸球体がどれくらい老廃物をろ過することができるかを示す値で、腎機能を把握する目安となります。1、2、共にチェックが入った人は要注意。保健指導判定値に該当。住民保健課、国保医療年金係、電話 34-2097、福祉高齢医療係 34-2095、国民健康保険、40歳から74歳、後期高齢者医療制度加入者へのお知らせ。今年度の健康審査が間もなく終了。受診期限、令和3年1月末まで。健康審査を受けましょう。8月から始まっている国民健康保険後期高齢者医療制度の特定健康審査の受診期間が迫っています。ご自身の健康状態の確認、生活習慣病の早期発見や早期対応、心臓病や糖尿病、脳卒中の予防、生活習慣を見直す絶好の機会となりますので、ぜひ受診してください。本年度の特定健康審査は予約制としていますので、医療機関に自ら予約をしてください。なお年末は医療機関も大変混み合いますので、早めの受診をお勧めします。受診券がない場合はご連絡を。紛失などで受診券がない場合は再発行しますので、住民保険課国保医療年金係、または福祉高齢医療係までお知らせください。健康審査を受診できる医療機関。県内の医療機関で受けられます。医療機関では医師から結果を聞くこともできます。社会保険などに加入している場合、社会保険などの被用者保険に加入された場合は、受診券がお手元に届いていても、加入日以降は国民健康保険の健康審査は受けていただくことはできませんのでご注意ください。また、国保に加入していた人が就職などで社会保険などに入ったときは、必ず住民保険課国保医療年金係へ届け出をしてください。会社などが国保脱退の手続きをすることはありませんので、ご自身で脱退の手続きが必要となります。手続きに必要なもの、国民健康保険被保険者証、脱退される人全員分の社会保険証など、印鑑、マイナンバー確認書類、マイナンバーカードなど、住民保険課国保医療年金係、電話 34-2097、住民保険課福祉高齢医療係 34-2095。
13ページ、年末年始の業務案内。施設の休業。施設名、町役場。休業中の戸籍の届け出は、町役場西側、玄関左、管理室へ。浄水場、上下水道部。休業中の漏水などの連絡は、電話 32-2516 へ。保健センター、四季休日応急診療所などの業務案内は、本紙26ページ。休業期間、いずれも12月29日火曜から1月3日日曜。ハピスマ広場、健やか広場、12月28日月曜から1月4日月曜。出張健やか広場、12月31日木曜。毎週木曜日開所。田原元青垣障害学習センター、12月28日月曜から1月4日月曜。ふれあいセンター、爽やか交流センター、いずれも 12月28日月曜から1月5日火曜、老人福祉センター中央体育館県民運動場スケートボードパーク中央体育館定休場安らぎ体育館町民ホールイベント広場コミュニティホール屋外ステージえのき広場グラウンドゴルフ場、いずれも12月28日月曜から1月4日月曜、笠縫駅前自転車駐車場、俵本駅前自転車駐車場、道の駅レスティカラコ鍵、いずれも年中無休、カラコ鍵遺跡史跡公園、12月28日月曜から1月4日月曜、コンビニ交付サービス休止、次の期間コンビニ交付サービスを休止しますので、住民票印鑑登録証明書を発行できません。休止期間12月29日火曜から1月3日日曜、住民保険課電話34-2087。 死尿汲み取り、年末年始は死尿汲み取りの申し込みが集中しますので、12月25日金曜までに浄化センターへ申し込んでください。汲み取り料に応じた料金が必要です。休止期間12月28日月曜から1月5日火曜、浄化センター電話 33-5727。 ゴミの収集持ち込み、収集日の午前8時30分までに自治会などで定められた場所にゴミを出してください。年末の燃えるゴミ特別収集日、燃えるゴミの収集日火曜金曜日の自治会、12月29日火曜、年始の燃えるゴミ収集開始日、燃えるゴミの収集日が月曜木曜日の自治会、1月4日月曜、火曜金曜日の自治会、1月5日火曜。年末のゴミの持ち込み12月29日火曜まで、受付時間午前9時から正午、午後1時から3時30分。受付時間に遅れないように余裕を持ってお越しください。料金、家庭ごみ10キログラムごと50円。10キログラム未満は10キログラムとみなします。1日の持ち込みごみの量は基本軽トラック1台分程度まででお願いします。持ち込みの場合、袋の指定はありません。指定ゴミ袋を使用している場合や、出し方に従って分別された資源ゴミの持ち込みは無料です。本人確認書類を提示してください。正しく分別されていないゴミは持ち帰っていただくことになります。29日は大変混雑が予想されます。混雑を避けるため、可能な限り事前または後日にゴミを持ち込んでいただくようご協力をお願いします。今年最後の粗大ゴミ収集日は12月23日水曜、12月22日火曜午後5時までに収集依頼を受け付けた分の粗大ゴミを収集します。依頼が集中する場合は年始の収集、1月6日水曜となる場合があります。収集を希望する人はお早めに申し込みください。粗大ごみ収集利用券販売場所の QR コードがあります。1月11日月曜祝日は燃えるごみの収集を行います。燃えるごみの収集日が月曜木曜日の自治会は午前8時30分までに所定の集積場にゴミを出してください。 ゴミを清掃センターへ持ち込めます。時間午前9時から正午。費用、家庭ゴミ 10kg につき50円。環境管理課、電話 33-5003。14ページ。剪定紙を粉砕する機械を無料で貸し出します。受付は12月1日火曜から。庭木などの剪定で発生する枝葉を粉砕機によりチップ化し、堆肥の原材料や雑草の発生抑制などに利用してみませんか？チップはこのようなことに使えます。1、堆肥の原材料として、チップを除草した草などと混ぜて分解・発酵させ堆肥にすることができます。2、マルチング剤、ネオオイ剤として降雨時の土の跳ね返りを抑えて植物の病気を予防できます。雑草の発生を抑制できます。貸し出し対象者、町民及び自治会などの団体、営利を目的とするものを除く。貸し出し条件、粉砕したチップは堆肥や雑草の発生抑制などに有効利用し、ゴミとして排出しないこと。貸し出し期間、5日以内。返却日が休日の場合は、その日の後、直近の平日まで。利用方法、1、予約、12月1日火曜から受付可能。電話、32-2901、内線、613、または清掃センター窓口で予約してください。予約は利用日の属する月の一月前の初日から前日までの開帳日。2、申し込み書提出。町ホームページまたは環境未来推進課窓口で剪定紙粉砕機利用申し込み書を入手し、担当課へ提出してください。なお、住所が確認できるもの、運転免許証などを持参してください。3、受け取り・返却。貸し出し日に清掃センターで剪定紙粉砕機を受け取ってください。返却日に粉砕機と利用報告書を持参してください。安全具を必ず着用し、自らの責任において十分注意して作業を行ってください。貸し出しする粉砕機、重さ約25キロ、大きさ59センチ×49.5センチ×91センチ、電源100ボルト、粉砕能力枝の直径30ミリまで、音85デシベル、ピアノ音程度、ゴーグル手袋も貸し出し可能。利用できない樹種があります。環境未来推進課、電話 32-2901、 内線613。成人式、新成人の門出を祝福します。日時、令和3年1月11日祝日月曜、午前10時から、受付午前9時30分から。場所、青垣障害学習センター内、弥生の里ホール。平成12年4月2日から平成13年4月1日生まれの対象者へ、12月上旬に案内状を郵送します。12月11日金曜までに届かない場合は、障害教育課へご連絡ください。また、手話通訳が必要な人は12月11日金曜までにお知らせください。なお、 会場の密を避けるため、保護者など新成人以外の人の会場内へのご入場はご遠慮ください。青垣障害学習センター内、障害教育課、電話 32-6193。 親と子で星を見る会、冬の星座、親子で冬の星空を見ませんか？天体望遠鏡を使って講師の先生がわかりやすく説明してくださいます。今までにない感動を得られるかもしれませんよ。日時、令和3年1月17日日曜、午後6時30分から8時30分。受付、午後6時から。天候不良の場合は内容を変更して実施します。場所、道の駅レスティカラコ鍵多目的室、カラコ鍵遺跡史跡公園。対象、町内の小学4年生から6年生と保護者。対象学年以外の弟、妹の同伴は可能。定員、親子10組。応募多数の場合は抽選。必ず親子で参加してください。問い合わせ、申し込み、12月17日木曜までに、電話か申し込みフォームで障害教育課へ。電話 32-6193。 申し込みフォームは QR コードを読み込んでください。 QR コードがあります。15ページ、第9回安丸さんへのメッセージコンテスト受賞作品。大野安丸のふるさと田原本町では安丸さんへのメッセージコンテストを実施しています。今回は花をテーマに、今ここでの感動を表現した短歌、新短歌を募集し、全国から一般の部347首、小学生の部1191首の応募がありました。応募作品の中から一般の部5首、小学生の部14首の受賞作品を決定し、表彰式が行われました。一般の部最優秀賞、大野森賞、市川市、小田中純一さん。口なしは、母の匂いか一枝を、切りて母さんの手桶に入れる。優秀賞、丹波郡、清水正和さん。生前は、花など送ったこともなし、照れつつ買った遠くの花や。西条市、徳増義久さん。東京の、孫に送ると縫う針の、妻の手先の花柄マスク。佳作、市川市、山本明さん。俺よりも早く死ぬなと老妻の、花柄パジャマをやんわり撫でる。天理市、上西梢さん。紫陽花がたもとで揺れる家花火、明かりが映す娘の笑顔。小学生の部最優秀賞、安丸大賞、奈良県4年生大上恵那さん。推薦が、咲いて思うよおばあちゃん、元気な時に植えたんだよね。優秀賞、奈良県6年生竹村太陽さん。ホームラン、打てたその日はひまわりが元気いっぱい笑って見える。奈良県4年生田村さくらさん。初めての白爪草の花冠、そーっとママの頭に乗せた。 町長賞、奈良県3年生上田樹里さん、休校中育てるはずの鳳仙花、せっせと水やり、おじいちゃん。佳作、奈良県5年生足立直太郎さん、花水木、折れたとこからまた新芽、僕も持ちたい折れない心。奈良県6年生漆原美優さん、堤防の桜並木のその下に凛と佇む水仙の花。奈良県2年生大北梨沙さん、暑い夏おうちの中で折り紙で赤いチューリップ咲かせてみたよ。奈良県4年生大塚英樹さん、ひまわりが僕に微笑む頑張れと、それを力にホームラン打つ。奈良県1年生小野俊さん、帰り道かわいいお花見つけたよ、こっそり摘んでママにあげたいな。奈良県2年生影山理也さん、楼閣と桜眺めた2年の春、早く学校行けるといいな。奈良県2年生忍彩香さん、レンゲソウいっぱいつなげてネックレスかけてあげたら妹にっこり。奈良県6年生清水風花さん、水仙の口先タコに似てるよね、思わず私も真似してみたよ。奈良県4年生寺田啓太さん、道路脇一つのひまわりお辞儀して通る車に挨拶してる。奈良県6年生牧野幸喜さん、弟の植えた朝顔つる伸びてトマトの茎と背比べ。俵本まちづくり観光振興機構内俵本町危機万葉事業実行委員会事務局、電話 33-4560